おはようございます。 AI ラジオデイリーニュース3月19日木曜日の放送です。キャスターの藤原遥がお伝えします。本日は3本のニュースをお伝えします。まず、昨日から続く日米首脳会談が本日ワシントンで行われており、日本外交の正念場となっています。次に、日銀の金融政策決定会合が本日結果を発表し、政策金利の据え置きが決まりました。そして3本目は、本日から正式にスタートしたガソリン補助金についてです。それでは参りましょう。最初のニュースです。昨日、一昨日とお伝えしてきた日米首脳会談が本日、ワシントンのホワイトハウスで行われています。高市首相とトランプ大統領による会談で、日米同盟のあり方と日本の安全保障への関与が問われる一日となっています。今回の会談の主要議題として、まず日米同盟の確認と関税問題への対応が挙げられます。トランプ政権が課す関税については、日本企業の競争力に直結する問題であり、日本側は対米投資の拡大を軸に交渉の突破口を探る構えです。エネルギー安全保障も大きな焦点です。米国産 LNG の優先供給枠拡大とアラスカ天然ガス開発への参画が議題に上っています。中東情勢が緊迫する中で、エネルギー調達先を多様化したい日本にとって、米国産エネルギーの確保は現実的な選択肢となっています。そして最も注目されるのがホルムズ海峡への自衛隊派遣問題です。トランプ大統領は日本に対し有志連合への参加と自衛隊の派遣を求めています。これに対して高市首相は総合的な検討を行っていると慎重な姿勢を崩していません。日本の原油輸入のおよそ9割が中東からで、そのほぼすべてがホルムズ海峡を通過します。このルートの安定は、日本のエネルギー安全保障の根幹であり、日本が関与を迫られる背景には、こうした経済的な実情があります。しかし一方で、紛争地域への自衛隊派遣は、憲法上、法的に、極めて難しい問題もはらんでいます。防衛費についても GDP 比 3.5% という水準への確約を求められる可能性が指摘されています。日本政府は現在2027年度までに GDP 比 2% への引き上げを目標に掲げていますが、3.5% という数字はそれをさらに大きく上回るものです。NATO 諸国が目標とする 2% をすでに超えた水準であり、財源確保の観点からも国内で議論を呼ぶことが予想されます。また、米国主導の次世代ミサイル防衛構想、ゴールデンドームへの参画表明も今回の会談で行われる見通しです。重要鉱物のサプライチェーン強化でも日米協力が議題に上ります。会談がどのような結果をもたらすか、商法については続報が入り次第お伝えします。続いてのニュースです。昨日からお伝えしていた日本銀行の金融政策決定会合ですが、本日結果が発表されました。政策金利は現行の0.75% に据え置かれることが決まりました。市場の大方の予想通りの結果です。今回の据え置き判断の背景として、日銀が挙げているのが、中東情勢の不透明感です。ホルムズ海峡をめぐる緊張を受けた原油価格の高騰側が、日本の景気と物価にどのような影響を与えるかを注視するとして、判断を急がない姿勢を示しました。一方で、 本日の春闘集中回答日を経て明らかになってきた賃上げの動向は、利上げ継続を裏付けるものとなっています。トヨタ自動車が月額21,580円の賃上げを回答したほか、大手企業を中心に 5% 超の賃上げ率が相次いでいます。植田総裁は本日午後3時30分から記者会見を行う予定です。会見では今後の利上げの見通しと物価・景気への中東情勢の影響についての見解が注目されます。次回の利上げ時期については、中東情勢が収束に向かえば、4月の会合での利上げが視野に入る一方、情勢の長期化が続けば、6月から7月にずれ込むとの見方が市場では広がっています。日銀がこれまで利上げを続けてきた背景には、長らく続いたデフレからの脱却という大きな目標があります。賃上げと物価上昇が相互に作用する形で定着すれば、経済の好循環が生まれるというシナリオです。ただ、原油高という外部からのコスト上昇圧力が続く場合は、消費者の購買力が押し下げられ、好循環の実現を難しくする可能性もあります。明日は米国の FOMC 連邦公開市場委員会の結果も発表されます。日本時間、米国でも据え置きが有力視されていますが、声明の内容やパウエル議長の発言が今後の金融政策の方向感を占う材料として注目されます。日米の中央銀行の動向については引き続きお伝えしていきます。3本目のニュースです。先週からお伝えしていたガソリン補助金が本日3月19日の出荷分から正式にスタートしました。政府が原油高対策として打ち出した補助制度でガソリン価格の抑制を目的としています。政府が目標とする水準はレギュラーガソリンの全国平均価格を1リットル170円程度に抑えることです。中東情勢の影響で原油価格が上昇する中、家計や企業の負担を軽減するための緊急措置として導入されました。合わせて政府は国内の石油備蓄8000万バレルの放出も行います。これは過去最大規模の備蓄放出で価格抑制効果を強めるためのものです。国際エネルギー機関IEA とも連携した対応となります。ただし、今日から補助金がスタートしたとはいえ、ガソリンスタンドの店頭に価格の変化が反映されるのは1から2週間後、つまり3月末から4月初旬になる見通しです。まずは流通経路での価格への影響を見ながら効果を見極めていくことになります。一方で、この補助金がいつまで続けられるのかという持続性への懸念も出ています。原油価格の動向によっては補助額がさらに膨らむ可能性があり、財源の確保や補助の出口戦略をどう描くかが今後の焦点になりそうです。また補助金はあくまで価格を人為的に抑える措置であり、根本的なエネルギー構造の転換とは別の問題でもあります。短期的な家計への支援と中長期的なエネルギー政策のバランスが問われることになります。本日は日米首脳会談と日銀の決定が同じ日に重なりました。どちらも日本の対外的な立ち位置と経済の行方を左右しかねない出来事です。特に感じるのは今この時期に日本が同時に複数の難題に直面しているという点です。自衛隊派遣の問題、防衛費の目標水準、エネルギー安全保障、そして金融政策の正常化。どれも単独でも難しい判断であるものを、中東情勢という外部要因が複雑に絡み合わせながら突きつけています。ガソリン補助金も 今日からという具体的な節目を迎えましたが、その効果が家計に届くまでには時間がかかります。春闘の賃上げ分が実際の給与に反映されるのもこれからであり、原油高の影響と賃上げの恩恵が私たちの日々の生活の中でどう交差していくのかを見守りたいと思います。状況を丁寧に追いながら引き続きお伝えしていきます。以上、AI ラジオデイリーニュース3月19日の放送をお届けしました。明日20日は日米首脳会談の広報と FOMC の結果についてお伝えする予定です。また、春闘の状況や植田総裁の会見内容についても続報をお届けします。本日もご清聴ありがとうございました。